小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、もう12月26日、この放送も今年は最後となりました、はい。今週はリスナーの皆さんからいただいたメッセージに小沢先生に答えていただこうと思います、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしく。
まずは花水木さんからいただきました、今日の質問は昔話とは直接関係ないのですが、先生が提唱されている子供の心の魂の安定をいつも念頭に置いて子育てを心がけているものとして、先生のご意見を聞かせていただければと思いました、今の小学校の国語の教科書は小3で、小学3年生で俳句や短歌が出てきます。さらに小学3年生の息子のクラスでは、担任の先生が100人一首を定期的に授業で一首ずつ読んでいらっしゃいます。私自身は俳句や短歌は中学で、また100人一首は高校で習った覚えがあります。正直小学3年生の息子にはまだ難しすぎるのではと懸念しています。小沢先生、ご自身は俳句や短歌などが現在小学校中学校で教えられているこの意義をどのようにお感じになられているでしょうか、という質問です。
難しい問題だと思うけどね。僕は結論から言うとね、小学3年生だったらまだその俳句や短歌っていうのは無理じゃないかと思うんだな。いや、教えたらね、覚えますよね、多分。それは、覚えなさいって言ったら子供は何でも覚えちゃいますからね。覚えると思う。だけども、それが子供のその長い人生の中でどれほどの意味があるかなというふうに僕はちょっと感じちゃうのね。まあ、小学校の教科書に出てるっていうことは、教科書出版会社も、それから編者たちもですね、いろいろ考えた上でやってらっしゃることなんだろうと思うけれどもね。僕は子供の時にはもうちょっと子供らしいって言い方、らしいってなんだって言われるかもしれないんだけども、やっぱり子供が理解できる、そして楽しめる話とか素材ってのはあるだろうと思うんだな、でそこへその俳句短歌を持ち込むっていうのは果たして子供の成長にどれほどプラスがあるのかなっていう疑問は持ちますね。大人の方の満足なんじゃないかって気が僕にはするけどね。
覚えたから賢いとね、大人は思ってしまいがちですけどね。
そう、覚えたらそれはもちろん賢いと思うんだろうけども、そしていろんな言葉遣いを覚えるとかね、古い日本語を覚えるとかという意味ではいいっていうのをお考えになるかしけど、でも子供は子供の語彙があり、ボキャブラリーがあっていいんでね、大人のボキャブラリーをいきなり押し付けることは必要ないんじゃないかというふうに僕は思う。それで思い出すのは、論語を教育の中心に置いてらっしゃる学校なのかな、塾なのかなんか、そういう方もいるみたいですけどね、孔子の言った言葉ね、子曰く何々ってやつですね、これを僕らはもう中学でうんと教わりましたけどね。それはもちろん覚えろっちゃ覚えますよ。そしてある程度はわかるけど、でも子供時代にそれをやる必要があるのかなっていう疑問をちょっと持ちますね。それよりやっぱり子供向きの文学って、いわゆる児童文学って言われてるやつだけど、いい作品いっぱいあるからね、そして子供が分かりやすい詩もたくさんありますしね、そういうもので言葉を楽しんだ方がいいんじゃないかなというふうに僕は感じるね。僕がそんなことを言ったって、僕はもう現役の教師じゃないから無責任でしちゃ言われるかもしれないけどね。それともう一つはもっと大きな問題かもしれないけど、僕は子供が大人になっちゃうことはあんまり好きじゃないんですよね。子供は子供がいいんじゃないかっていうのを僕は思ってるもんでね。
子供らしい。
子供らしいというね。じゃあ子供らしいって、そのらしいは何だっていう質問必ず出ると思うんだけども、例えば小さい時にですね、その和歌を覚えさせてね、百人一首なんかをして、でそれをそらんじて言った、いう、それは大人は満足するのかもしれないけども、それは子供を無理に大人の世界に引き込んでるみたいな感じがしてね、で子供の成長にとってはあんまりプラスにならない、むしろもっとはっきり言えば 良くないというふうに思うね。子供は背伸びなんかさせないでいいんですよ。自分で背伸びしようと思うからね、その範囲でいいんじゃないかな。それよりもっと大人に持ち込もうっていうのは僕はあんまり賛成じゃないんだな。実例も見てるしね。
実例ですか？
やっぱ僕は教師でしたから、まあ僕は大学の教師ですから18歳以上のものと付き合ってるわけだけども、そのくらいの時になった時ですね、いろいろ聞いてみると、例えば子供の時に無理にその百人一首をやらされたとか、実際にいるんですよ、そういう子もね。だから親が和歌が好きだったから一緒に和歌作らされたなんていうのもいるわけですよ。だけど何にも役に立ってないしね、無理に大人の世界に入るってことは、それ無理があるわけでね、子供はその無理させられてるわけで、ですからそれはね、例えば18歳ぐらいのその大学生年齢になった時に、それがじゃあ実ってるかというと、実ってる例って僕はほとんど見てないね。むしろマイナスの方が大きいみたいな感じがするんですね。マイナスってどういう意味かというと、頭でっかちになっちゃってるっていうことね。しゃれたことは言うんだけど中身はないみたいなね、そういう子供はむしろ大人になっていくプロセスでは問題があるんじゃないかと、例えば社会人になっていく時でもね、24歳は24歳の知恵でいいんですよね。その時40歳の知恵持ってない方がいいでしょ
う。
そういうの結果になりがちなんでね、僕はあんまり賛成ではないね、これはね。
まあ、子供はもしかしたらその言葉のリズムとか楽しんでるのかもしれません
ね。そうね、だから子供はそのレベルでね、止まってていいですよね、
はい、
もしやらされるとしてもね、リズムやなんかあれ音とかね、
うん、
でその意味とかさ、なんかを一生懸命学ばせたり、それから理解させようとしたり、から和歌を作らせたりね、なんかっていうのはやんない方がいいよね、でもし和歌とか俳句ってあの形が大人が好きだったら、それはあの教科でもいいですよね、ふざけた川柳でもいいよね、その程度の遊びでとどめたらいいんじゃないですかね、いわば言葉遊びのレベルでね、
でも先生のお話を伺ってたら、昔話のわらしべ長者のお話とちょっと結びつくような気がしました。
僕はそう思うのね。わらしべ長者ってさ、わら持ってる時にハスの葉っぱのおじさんと出会ったんで役に立ったわけでしょ。でハスの葉っぱ持ってる時に味噌のおじさんと出会ったから役に立った。で味噌持ってる時に鍛冶屋と出会ったもんで役に立った。でそれがやがて幸せに結びついたってわけでね、子供はその成長の段階にあったものと出会った時、次のプロセスが有効になるわけでね、それをわらしべ持ってる時にいきなり鍛冶屋と出会わせてもしょうがないと僕は思うんだからね。だからこういうのはちょっと気になりますね。でそれはもっと根本的な問題で、この方の懸念だけじゃなくてさ、教科書にそういうものを入れてるってことは、教科書会社および選定の委員会およびその文部省の検定委員会なんかみんなそれがいいと思ってるんでしょうからね。でその問題がありますよね。そういう基本的にそういう問題よね。
もう一つメッセージをご紹介したいと思います、はい、こちらはアメリカからですね、アメリカのノースカロライナ州の女性からです、ポッドキャストで過去の番組を聞いていらっしゃるそうなんですけれども、2012年5月11日放送の視聴者からのメッセージで、赤太郎の話が話題に上がりました、確か小沢先生が福音館書店から出していらっしゃる五感物の日本の昔話の中で、コンビ太郎というタイトルで書いていたお話ですよね。
コンビ太郎だね、
はい、私はアメリカ在住ですが、3年前息子が6歳になり初めて日本へ連れて行った時のことを思い出しました。お母さん、このグレーの紐みたいなもの何？夏の暑い日、たくさん汗をかき、たまたま痒かったので腕をかいていたら、体から灰色の紐のようなものが出てきた。一体これは何？自分は病気じゃないかしら。湿度の低いアメリカで育った息子が初めて自分の赤を見た時の反応でした。アメリカではシャワーで体の赤を落とすという感覚はあっても、空気が乾燥しているので実際に自分の赤を形として見ることはありません。赤で人間を作るという昔話は、湿度が高い日本でこそ生まれ得た発想だと一言発言したくメールをお送りしますということです。
いや、おっしゃる通りね。
はい、
赤で人形を作るってのはまさにその湿度の高い日本の昔話ですよね。あのね、湿度っていうのはとっても文化に影響してると思いますよ。だからこの方の指摘とっても面白いと思う。で、あれでしょ、このグレーの紐みたいなものは何って言ったの、息子なんでしょ。
そう、息子さんの赤が紐状に、
紐状に見えた。ね、それは面白いね。初めて見たらびっくりするだろうと思うけどね。でもこのお母さんは多分日本で育ったんだろうから、見てそれが赤だってことは分かったわけね。ということでしょうね。すごく面白いと思う。僕もドイツに長くいたことがあるもんでね、そのドイツと日本での湿度の違いってのはもう本当にいろいろなところで感じましたね。それまずは夏に歩いてて、例えば日が照ってたらもちろん暑いんだけど、日陰入ったらさっと涼しくなりますよね。ですから日本のように汗をかいてっていうのは日向にいる間だけで、あのベトベト感っていうのはヨーロッパにないんですよね。アメリカもきっとそうなんだろうね。きっとそうなんだろうと、それから面白かったのはね、花ね、
はい、
ヨーロッパ行くと道の両脇の家のベランダに綺麗なこの花が植えてあってね、で随分その美観を尊ぶんだなと感心するわけよ。でもちろんそれでいいんだけど、で僕らも住んでる間、女房がそのベランダにね花をあれして、まあ道行く人々たちの目を楽しませようなんつってやってましたよね。とっても長く持つんですよ、
はい、
で一度そういうふうに設定するとね、ほとんど一夏そのままずっとその赤なら赤い色が保たれるわけね。紫なら紫色保たれる。で日本でやろうとしたらね、帰ってきて日本でやろうとしたらとても大変なのね、日本の場合はすぐこうダメになっていくんですね。変えなきゃいけない、どんどんどんどん取り替える。だからね、あんなに一夏中綺麗な花を道路を行く人たちのために庭先に並べておくっていうのはとても無理だ。いつも取り替えなきゃいけない、だからそういうところにも現れるんですよね。だから何気なく見てる風景も湿度によってできている風景ってことは言えますね。でもっと言うとね、
はい、
僕の見るとこじゃね、油絵ね、西洋絵画ですね、日本人の油絵画家いっぱいいますよね。で僕はね、日本人の油絵画家が描く日本の風景っていうのはもう明らかに日本の湿度で描いてると。日本の湿度の風景ですよ。例えば同じ山の風景でもね、ヨーロッパ人がヨーロッパで描いたヨーロッパの風景はやっぱり僕はね、乾燥している風景だと思う。でもね、ヨーロッパのあれだけ見てるとあんまり感じないんですよね。だけど日本人が描いた日本の風景の油絵を見るとね、僕はそこでこう違いが感じるのね、なんとない湿度が感じられるの、面白いですよそれは。僕は絵を見るのとても好きなんだけど、特に油絵の場合にそれがはっきり出るような気がする。なぜかというと油絵ってほれ、輪郭描かないでしょ。お花描くなら花びらを描くんであって、花びらの輪郭描かないよね。ですからその素材および色自体を再現しようとなさるね、絵描きは。なもんでね、どうしてもその湿度が影響するんだな、っていうふうに僕は感じて、絵を見るときの一つの楽しみの一つなんですけどね、僕はそれ。湿度があるかどうか。例えばユトリロっていうパリの有名な絵描きがいたんだけど、モーリス・ユトリロって、白い壁をね、パリのその家の白い壁を描くのが好きな人で、とてもこう印象的なんですよね。一度見たらもう忘れられない、ユトリロだなと思うような絵描きなんだけど、僕はあれ見ててもね、これはもう乾燥したパリの絵だなっていうの思いますね。もしあれを同じ場面がもし日本にあって、で日本人の画家が日本の湿度の中で描いたら、あの白は違ってくるだろうなと思うんですよね。面白いね、湿度って本当にこの方のあのいい着想だと思う、
でもじゃあ先生が乾燥した国でこの赤太郎、コンビ太郎を紹介しようとしたら、どういうふうに紹介されますか？
無理でしょうね。このまま翻訳したって分かんないよね。
うん、
翻訳したって分かんないと説明のしようがないよね。一度日本に来てみろよっていうよりしょうがないんじゃないかな。でもね、今はそうと思いましたけど、僕ね、ドイツにいる間に日本の昔話約70話をドイツ語日本訳してフィッシャー文庫っていうところで出したことあるんですね、出版したこと。その時確かに言われましたよ、そのコンビ太郎って文章を見てくれたドイツ人たちがね、赤で人間を作るなんて考えられないっつって、僕確か外したと思うわね、外したと思う、理解できないっ ていうね、それ理解できないでしょうね。
でしょうね。
さあ、理解できないっていうのは、今の一つはその湿度の問題で、その赤がね溜まって紐のようにできないっていうのと、もう一つは日本の昔の話って割とそういう汚いものというか、体に密接した汚いもの、赤とかうんことかね、小便とかってのね、好きなんですよ、出すのね、そういう意味でも理解できないと思うんでね、でその二つの意味で僕は確かあれ外したと思うな、その中からは、
やっぱり気候とかそのね、民族の考え方から生まれた伝承文化って、
自然の条件ね、自然との関係だから、僕それまとめてね、日本の昔話の大事なメッセージはの一つは、その人間と自然との関係っていうふうに言ってるんですけどね、
今日はリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しました。さて、小澤先生、今年も残りわずかとなりましたけれども、
ね、
今年1年を振り返っていかがでしたか。
いろんなことをね、喋らせていただいて、僕は面白かったと思うんだけど、僕自身としてはね、幼い子供のために鬼とアンコロ餅という本を研究所で出したのね、これはあの昔話の中から幼い子供向きの話を選んだものなんですね、幼いっていう意味は保育園、幼稚園、小学校せいぜい1年生ぐらいまでのものを選んだ。それはあのとても良かったと思っているんです、それとグリム童話の旅という本を出しましてね、これは小林くんというのは僕の旅行の助手を長くしてくれた人、今も大学の先生になっちゃったけど、彼に書いてもらったんですけどね、その2つが今年はまとめたものでした。だから僕なりに、あるいは僕の研究所なりにね、仕事はできたなと思っているんですよ。
そうですね、来年はどんな風にお過ごしになりたいですか。
そう、あの今僕は昔町大学の中のね、今一番上級の研究会っていうクラスがあるんですけど、まあいわば大学院クラスですが、そこの人は全国に46カ所でやってるんです、その研究会を。その人たちがみんなでね、各地の日本の昔話を子供がわかる言葉にする、そういう祭話をやってるんですね。で、それは共通語でもあるし、土地の言葉でもあるんですが、それをまとめて本にしようという計画を立てて、今全員でそれに向かってやってる、約800人の人間でね、やってる。で、それを来年の末までに原稿を全部仕上げようと。で、僕が全部全国回って見てるわけですけどね、で、それを仕上げようっていう、そういう年なんで、来年は勝負の年なんですよね、今は。
そうですか。番組はどんなテーマでいきましょうか。
そう、番組はね、あの、昔話のことを主にお話してきましたけど、今僕が見るところじゃね、ちょっとその子供たちが、身近な大人たちと十分に遊ぶ時間がないんじゃないか。それは時間だけじゃなくてね、例えばスマホとかゲームとかいろんな便利なものが出てきて、そっちに切り取られちゃっているというのがとても気になるんですね。で、子供たちに大人がもうちょっと子供たちと遊べる、直接遊ぶ、直接接する、そういう手立てを考えなきゃいけないんじゃないかと僕は思うもんで、そういう提案をしていきたいと思ってるんですよね。少しそのための時間を番組の中でも取りたいと思ってるんです。
そうですね、また来年もよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしく。
それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
良いお年をお迎えください。
そうですね、同じように皆さんもどうぞ良いお年を。
小澤敏夫、昔話へのご招待。